もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを毎回分かりやすくお伝えしています。今回は上田小学校で行われた6年生との意見交換会についてリポートでお届けします。
先日市議会をご聴させていただいたときはありがとうございました。6年生全員が市議会をご聴するのは初めてでした。校長前はもっとワイワイガヤガヤ話し合っているのかと思ったら、すごくピリピリした雰囲気で真剣に話し合っている様子が分かりました。
また案外ストレートに意見を言うんだなと思いました。そして今年を余力していくために市議会の皆さんが頑張っているんだということを感じました。そして自問自小学校を作るのもここで決まったんだということが分かりました。
僕たちも横手市をより良い町にするために横手市活性化プランを作成しています。
5月の修学旅行では仙台で十文字や横手の特産物の販売体験をしてきました。最初はお客さんが来るか心配だったけれど、多くの仙台の人たちが買い物に来てくださいました。横手の特産物の販売を心待ちにしている人が多いことも知りました。人気商品はすぐに完売しました。
また上田小学校では今年も地域に元気と笑顔を届けようプロジェクトを行っています。地域の一人暮らしのお年寄りの皆さんにプランターの花をプレゼントしたり、運動会や学習発表会、秋の集いにご招待しました。皆さんとても喜んでくれていました。今は年賀状をお届けしようと全校で取り組んでいます。
そんな体験活動を通して私たちは様々な角度から横手市を見つめ直し、どうしたら横手市がもっと住みやすく安全安心で豊かな街になるかを考えてきました。
考える中で横手市も少子高齢化が着実に進んでいること、空き家が多いこと、自殺者がいることなど多くの問題を知りました。
今日は私たちがこれまで考えてきた横手市活性化プランを議員の皆さんに聞いていただいてアドバイスしていただいたり、私たちの質問に答えていただきながら、より良い横手市活性化プランを作成に役立てていきたいと思います。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
収録している今日は12月17日です。私は上田小学校6年生の教室に来ています。今横手の地域活性化プラン作成に向けて市議会議員の皆さんをお迎えしてという授業が行われています。上田小学校6年生9人と横手市議会議員5名がそれぞれ3つの班に分かれてテーマに基づいた意見交換を行っています。机などはなく膝を突き合わせてとても近い距離で話し合ってますね。メモを取って子どもたちも真剣です。
横手にもっと大きいアパートやマンションなどをたくさん建てると、それに魅了されて人口が増えると思うんですが、そこに関してはどう思いますか？
私はアパートに、住むでしょ、ここに住む。で、普通の人たちはどういう世代の人たちを思っているか、逆に質問するけど。
私が考えている中では、ちっちゃい子からでも大きいからでも広い世代で使えるアパートとなどだと思っています。
質問、はい、どうぞ質問、はい、
上田小学校をショッピングモールにどうするってさっき言いましたけど、できますか？
そうですね、やっぱ市役所のやるお仕事と民間の会社のやるお仕事っていうのは 別だと思いますけれども、横手市が活性化をしてほしいと言っていろんな一般の会社や企業に働きかけるのもあるかと思いますが、横手市ということではなくて、やっぱ地域と会社とかみんなで作っていくのがいいと思います。
それでは6年生担任の吉川俊和先生にお話を伺います。今日の学習が横手市活性化プラン作成に向けてなんですが、この学習経緯についてちょっとお話しいただけますか。
はい、本校では昨年度から、人口減少とか、少子高齢化が横手市でも問題になっているっていうことを、社会の時間や、総合の学習の時間の中で、学習してきました。でこのまま進んでいくと将来横手市はどうなるのだろうかっていう心配がやはり子どもたちの中にもあります。でそういう中で自分たちで、できること、もっと横手市を活性化するためにはどうすればいいかということについて昨年度から継続して、学習に取り組んでいます。で6年生の子どもたちは仙台での、修学旅行での販売体験とか、一旦外からこう横手市を見てみる機会を得ております。で外から横手を見たときに横手市のいいところとか横手市の足りないところとか、もっとこんなのがあれば横手市って良くなるんじゃないっていうようなことを子どもたちなりに考えて、プランにして、提案していこうという学習です。でこの後こう今日議員さんにいろいろアドバイス等いただきましたので、それを参考にしながら、2月の PTA で、保護者向けにこう発表していきたいというふうに考えています。
議会を傍聴されたんですよね。
あ、そうです。12月2日に、横手市議会の傍聴させていただきました。 Y8 サミットと FM 計画について、菅原議員が、中心に質問して、それに対して市長さんはじめ市当局が答えるというところを傍聴させていただきました。
子どもたちにはこの議員との話し合いでどんなことを感じてほしいとお考えですか。
周りに自分の考えをしっかりと聞いてくれる人がいるということ、まずこう議員さんという立場で普段はこうなかなか話したりこうお目にかかったりする機会のない人ですけれども、いざこう話し合ってみると意外と話しやすいなとか、自分たちのことを真剣に聞いてくれるなっていう、そういう身近にこう話せる大人がいるっていうことをまず感じてほしいと思います。それが議員という立場の人であれば、子どもたちにこう与えるこう影響力っていうものも、あるのかなっていうところが正直なところです。
はい、吉川先生お忙しい中ありがとうございました。それでは班の代表に今日の感想を聞いてみます。まずはお名前をお願いします。
高橋のぞみです。とても集中して静かな雰囲気で私たちの話も真剣に聞いてくれました。
グループではどんなことを発表しましたか。
今横手では人口が減っています。だから少しでも人口が増えてほしいので私は少子高齢化について発表しました。
特に心に残ったことを教えてください。
今は病院とかでも中学生までが無料とかだったけど、それが高校生の卒業までとかになると親とかも助かるからいいと思いました。
高橋さんはどんな横手市になればいいと思ってますか。
少子高齢化が進まなくなり賑やかな街になってほしいです。そのために私は人口を増やすために横手をもっと PR していきたいです。
じゃあ続いてお話伺いたいと思います。お名前お願いします。
佐藤真宏です。はい、
真宏さん今日の授業はどうでしたか。
議員さんもしっかり私たちの意見を聞いてくれて質問に答えたりアドバイスもしてくれました。
真宏さんの班ではどんなことを発表しましたか。
虐待などが増えているから少しでも減ってほしいので子ども福祉のことを発表しました。
その中で心に残ったことを教えてください。
いろんな質問に答えてもらったりアドバイスをもらったりして横手市だけではなく全国のことでも考えているのが分かりました。
真宏さんは将来どんな横手市になるといいなって思ってますか。
と人口が増えて豊かな町になってほしいです。
ではそのために真宙さんはどんなことができると思いますか？
と違う市や県の人に横手市のいいところをたくさん PR していくことです。
さあそれでは最後にもう一方お願いします。お名前どうぞ。
高橋優斗です。
はい、優斗さん、今日はこの授業どうでしたか？
いろんなことを聞けたし、しっかりと答えてくれたので嬉しかったです。
優斗さんはどんなことを発表しましたか？
いじめや自殺などから人が減っているから、それが減れ、いじめや自殺が減れば人口が増えると思ったので、これにしました。
何か心に残った議員さんからのアドバイスがあれば教えてください。
自殺などと言わないで心のことから考えていくというのが、心に残りました。
どんな横手市になればいいなと考えてますか？
いじめや自殺がなくなってみんなが笑顔でいれる街がでいられればよくいいと思います。
では本日出席している議員の皆さんにも感想を伺っていきます。はじめに本間俊博議員です。
今日はありがとうございました。私たちも非常に勉強になりました。皆さんが身近なことに興味を持って、特に横手市のこと、それから家族のこと、地域のこと、そういったことにどんどん興味を持って、頑張ってもらいたいなと思います。ただこれからいろんな経験をしていくので、その中で自分の身になっていくものがたくさん出てくると思います。ですからいろんなことに興味を持って、いろんなことにチャレンジして一生懸命頑張ってください。今日はありがとうございました。
続いて高橋誠吾議員です。
はい、皆さん今日はありがとうございました。我々議員と接していただいて、議員の方も勉強になりました。やはり横手市は大人だけの世界ではありません。やはりこれからの子どもも見ていかなければなりません。そういった皆さんの意見を参考にしながら、これから横手市を作って発展させていきたいと思いますので、皆さんも意見があったらどしどし市議会にお持ちください。今日はありがとうございました。
続いて小野昇進議員です。
はい、お疲れ様でした。みんなの真剣なお話を本当に、心に打たれるような言葉がたくさん出てきまして、本当に感激いたしました。私が6年生の時にこのくらい、気が利くともうちょっとと思いました。本当に素晴らしい子どもたちです。さっきも話しましたけども、上の学校に行って横手から離れることがあるかもしれませんが、将来、横手に帰ってきて、横手を盛り上げていただければ幸いだと思います。今日はありがとうございました。
続いては辰巳真知子議員です。
今日は本当に貴重な時間ありがとうございました。私がいっぱい感動したんですけども、おっと思ったのは、単なるユートピアのお話じゃなくて、ここがこうでこういうふうにしたいっていうことを皆さんおっしゃったでしょ。結局私質問全部しましたよね。でもそれにきちんと答えてくださったっていうので、わーっと感動しました。これから本当にこの横手市が住みやすいように、人口減少に対してどうやってやっていくのかっていうのも一緒になって考えていきたいなっていうふうに思いました。よろしくお願いします。ありがとうございました。
最後に斉藤浩司議員です。
今日はどうもありがとうございました。いろんな問題を提起していただきました。その中で特に大事なことは、その今新聞とか、ね、テレビでやることを自分の身に置き換えて、自分だったら何ができるだろう、自分から何が発信できるだろう、そういう形で物事を見ていくと、これからもっともっとみんなが伸びると思います。ただ知識として情報として仕入れるだけじゃなくて、自分が何ができるか、何をしていくか、そのためにそういう形でもっともっと頑張っていってください。応援します。今日はありがとうございました。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は12月に上田小学校で行われた6年生との意見交換会についてリポートでお送りしました。次回も横手市議会の取り組みを分かりやすくお伝えします。ご期待ください。